はようございます。
おはようございます。
それでは一言お祈りをいたします。天の地なる神様、今朝も私たちをあなたを礼拝するために集めてくださり感謝いたします。今朝も与えられましたこの神様の御言葉から、私たち一人一人が神様のことをより深く知ることができるように、この時を祝福してください。また8月15日、私たちの国にとってはとても大切な時期であります。70年前に戦争が終わりました。その後のさまざまな意味、私たちの教会も戦後使わされた宣教師の先生方、また多くの祈りによって生み出された教会でありますが、どうぞ私たちがまた次の世代へと福音を伝え、また今問題がないわけではありませんが、このように福音を伝え、あなたを信仰することを本当に許されているこの環境の中で、私たちが最善を尽くしてあなたの福音をさらに伝えていくことができますように、また私たちの教会にもさまざまな国から訪れてくださっています。どうぞ本当に国という境目を越えて、本当に主にあって一つとされるその祝福を私たちが味わっていくことができますように、どうぞこの今日の礼拝も祝福してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週は少し振り返りたいと思いますが、16節、結局1章の16節だけを中心にお話ししたんですけれども、思い違いをしてはいけませんという言葉に注目しました。で、主に3つの意味があるとお話ししました。第1は迷い出るということです。これはイエス様の例え話に出てきたあの迷い出る羊、そこと関係があります。私たちが真理を見失い、また主なる神様を見失ってさまよい出てしまう、そのような状態を表しています。第二に、私たち自身が聖書の御言葉を知らないで、あるいは神様について知らないで思い違いをしてしまうことです。マタイの22章29節でイエス様ははっきりと、あなた方は聖書も神の力も知らないので思い違いをしていますと言われました。これは復活を信じないサドカイ派の律法学者たちに対してイエス様がはっきり言われた言葉です。同じように私たちクリスチャンであっても、もし神様についてよく知らず理解が乏しいならば、イエス様はこのように、あなた方は神様のことも聖書のことも知らないで思い違いをしていないかと警告されていないだろうか、そのようなことをお話ししました。第3には、誰かによって惑わされるということです。イエス様は終わりの世、私たちの今生きている世は広い意味では終わりの世であるわけですが、終わりの世にどのようなことが起こるのかについて語られたとき、はっきりと人に惑わされないように気をつけなさいと言われました。聖書の中には、偽預言者、偽キリスト、あるいは異端的な教えを説く人、さらには、悪魔自身が惑わすものとして登場します。それだけでなく、私たちの信仰の確信や救いの確信を疑わせるもの、また私たちを主イエス様から引き離そうとするあらゆるものが惑わすものであると、私たちは注意しなければならないと話しました。私たちは確かな希望と確信を与えられているものですが、それであると同時に私たちはやはりまだ弱い、惑わされやすいものです。私たちが持っている希望と確信は神様から来るものです。私たちはそれを自分自身の力であったり、自分自身の理解の深さ、自分自身の正しさと誤解してはいけないということです。もし私たちがそのように誤解するならば、いとも簡単に惑わされてしまうでしょう。惑わすというものは、もっともらしい言葉、あるいはよく見える 考え方、そういった形をとってやってくるのだということです。最後にですね、1章17節について少しだけお話ししました。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上からのものであり、光を作られた父から下ってくるのです。すべての良いもの、完全なものはすべて主なる神様、父なる神様からのものであるということ、そのことを私たちは決して忘れてはいけない。思い違いをしないように、惑わされないように、また真理から迷い出ないようにしたい、まあ、そのようにお話ししたわけです。さて、今日の17節18節に入っていきたいと思いますが、この17節18節を私なりの理解からまとめれば、私たちが神様について思い違いをしないように、神様、私たちの信じる神様はどのようなお方であるかということを教えている、そういう箇所であると思います。これまで試練や苦難についてのお話もしてきました。そういう中で私たちは、神様が私を罪に誘惑しているのではないか、神様は私に悪いことばかりをなさると思い違いをしてしまう、そんなことはないかと聖書は警告しています。そんな私たちに対して、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上からのものであるとここで宣言しています。まあ、後からも話しますが、上からのものであるとはつまり天からのもの、神様からのものであるということです。先週までお話ししましたように、罪、悪という、それはすべて私たちの悪い思いや悪い欲から生まれてくるものであって、決してそれは神様からのものではないということを私たちははっきり知る必要があります。私たちの信じる神様は罪や悪とは全く無縁のお方です。そうであるなら、すべての良いもの、完全なものはこの神様からのものであるはずなのだということです。もちろん私たちの目に何が良いか悪いかということは一人一人感じ方が違うと思います。まあ、そういったことを言えば、いろいろと難しい議論があるかもしれません。しかしここで確認したいことですけれども、神様からの良い贈り物、完全な賜物として一番はっきりしているもの、それは命である、そして永遠の命であるということを、まず確認したいと思います。つまりすべての命、そして永遠の命は神様からのもの、まことの神様だけが私たちに命を与えることができるお方である、そのことを私たちは決して忘れてはいけないということです。マルコの福音書の10章の17節から18節にこんなやり取りが書かれています。今ある、まあ、他の箇所を見ればこの人は金持ちの青年だということがわかるんですが、イエス様にこんなことを尋ねました。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたら良いでしょうか。するとイエス様は彼に言われました。なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。イエス様は、まことの神様お一人だけが良いお方である。つまりこの人の質問、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらいいのでしょうか。それに対する答えでもあるわけですが、まことの神様だけが良いお方であり、つまり永遠の命を与えることがおできになるのはこの神様だけなのだということをはっきりおっしゃったわけです。そしてご自分のことを良い先生と呼ぶ若いこの青年に対して、あえてなぜ私を良いというのかとお尋ねになりました。もちろんイエス様はここでご自分が良い方、つまり神であることを否定されたのではありません。イエス様はご自分に対して良い先生と呼びかけるこの青年に対して、この人が本当にイエス様は良いお方であると理解しているのか、つまりこの人は本当にイエス様のことを神の御子と 理解して信じて尋ねているのか、そのことに気づかせようとなさったわけです。神ご自身だけが良いお方である、永遠の命を与えることができるお方である、そのことに気づかせようと願っておられました。本当にイエス様といろいろな人のやり取りを福音書の中で見ていきますと、イエス様はご自分のところに来る人たちに本当に気づかせようとなさっているなといつも思います。あえて、答えをそのままおっしゃらないことが多いんですね。しかし本当に大切な真理を述べておられます。私たちがそのイエス様の言葉を通して本当に大切なことに気づくことをイエス様は願っておられます。さてこのように全ての良いものをお与えになる方、そして神様ご自身が良いお方であるということ、そしてこの神様は悪と罪とは全く関係がない無縁のお方であるということを聖書は教えています。旧約聖書の中には主は誠に慈しみ深いという賛美の言葉が何回も出てきます。主は誠に慈しみ深いという言葉は主は誠に良いお方であると訳することができる言葉です。まあ、実際英語の聖書ではそのようになっているものがあります。主は誠に慈しみ深い、主なる神様は誠に良いお方であると聖書の中の人々は賛美しました。この賛美の言葉に神様、主なる神様は私たちを生かし私たちに命を与えてくださるお方だという、そんな意味が込められているわけです。繰り返しますが、神様は常に良いお方、善であるお方、どうしても日本語で良いっていうと、いい人って感じでね、なんか性格がいいとか悪いとか、そんな意味になってしまうのでちょっと注意が必要なんですが、ここで言っている良いというのはつまり善、悪とは正反対のお方、神様がなさることは常に正しい、そういう意味で良いお方であると言っているわけです。神様がなさることは最善である。有名なローマの8章28節にもそのように書かれています。つまりこの世の中にあるあらゆる良いものは全て上からのもの、つまり言い換えれば天からのもの、つまり神様からのものであるということを私たちはまず知る必要があるということです。次にこの良いお方である神様が光を作られた父と呼ばれていることに注目したいと思います。光を作られた父という言い方そのものは他の箇所にはないんですけれども、光を作られたと聞いて私たちは明らかに、すぐにですね、天地を創造された神様を思い出すのではないでしょうか。世の中にある私たちの世の中にある全ては光あれという神様の宣言の言葉から始まったと創世記に書かれています。ただここで光と呼ばれているものはその中でも特に太陽、月、星といった天体のことを言っていると思われます。詩編の136編にも大きな光るものを作られた方というような言い方が出てきます。天体というものは間違いなく私たちが生きるためにどうしても欠かすことのできない光、あるいは時間を私たちに与えるもの、そういう意味で上から与えられた良いものです。またこの父という呼び方にも全てのものがこの方から生まれた、この方から生じたという意味でやはり天地を作られた神様を表す呼び方です。先ほどもお祈りの中で先日台風が来たということを思いまして祈られましたけれども、当時の人々にとってはこの月や星、太陽といったものは今の私たちよりももっと神秘的で不思議なものであると同時に生活に密着したものであったはずです。天にある光るものが規則正しく動いているということを当時の人々もよく知っていました。 そして太陽が昇りやがて沈むように、あるいは月が満ち欠けするように、あるいは日食や月食のようなことがある。天にある光は移り変わるもの、影が生じたり消えたりするものであるということは当時の人々にとっても常識でした。また地球と同じ太陽系には惑星というものがあります。なぜ惑星と呼ばれたのか、それは、当時の人々が見ていた惑星というのはおそらく金星、土星、火星、木星あたりだと思うんですけれども、常に現れる場所が変わるんですね。普通の星は現れる場所は決して変わらず、ただ季節によって動いていくように見えるだけなんですが、惑星はもっと細かいことはちょっと私も説明できませんが、非常に近いところにあるので現れる場所が常に変わります。そういう意味で迷っている星というような意味で、惑星と呼ばれたらしいんですけれども、そのように天にあるものは変わらないように見えて、やがて昇ったり沈んだりする、満ち欠けする、あるいは月食や日食のようなことがある。また惑星はあちこちで動いているようなに見える。つまり天にある光であっても移り変わるもの、影が生じたり消えたりするものであるということは当時の人々にとっても常識でした。しかしそれに対して、これらの光るものを作ったお方、父なる神様は移り変わりも影もないお方であると言っています。つまり神様は常に変わることがないお方、また影が全くないお方、すべてが光であり闇は何もないお方だから、私たちはこのお方を、この神様を完全に信頼することができるのだということを言っているわけです。マラキ書の3章6節というところには、神様ご自身が、主である私は変わることがない、主である私は変わることがないと自ら宣言しておられます。それに対してどうでしょうか。残念ながら私たち人間は変わりゆくものです。私たちはいい意味でも、いい意味で変わらないもの、誠実なものでありたいと願っていますけれども、しかし完全でない私たちが変わらないでいることは不可能です。変わらないで誠実でいることも難しいことです。気持ちや思いは変わらなくても、この健康が、肉体がそれを許さないことがあります。あるいは私は絶対に約束を守ると言いながら約束を守れないこともあります。それでも私たちは誠実でありたい、変わらないものでありたいとそのように願うわけですけれども、そんな私たちに対して神様は常に変わることがないということを聖書は一貫して教えています。神様の御心、つまりご計画は一貫して変わることがありません。この聖書全体が神様がいかに真実であるか、変わらないお方であるか、誠実であるかを伝えています。時に私たちは神様の御心の深さ、広さ、高さを理解できずに不安になり恐れを感じることがあります。しかしそれは神様が信頼できない方ではありません。信頼できない方だからではありません。神様が変わってしまう、そういうことではありません。神様は常に変わらないお方です。しかしその神様の御心の広さ、深さ、高さを私たちは時には理解できず、神様への信頼を見失うことがあります。しかしここでもう一度私たちは確認したいと思うのですね。神様は、私たちの信じる神様は変わることがないお方。そうであればどうして私たちはこのお方を信頼しないでいられるでしょうか。目に見える人間を信頼しようとするならば、目に見える人間である私たちが互いに信じ合うとすれば、この神様をどうして私たちは信じないでいることができるでしょうか。そして神様は常に良いお方である、良いものを与えるお方である、私たちに命を、永遠の命を与えるお方である、そのことをまずここで覚えたいと思います。最後の点ですけれども、 18節の御言葉に入っていきたいと思います。神様がどのようなお方であるか、続けてより私たちと深い関係で語られているのが18節の言葉であると言えます。この父が私たちをいわば被造物の発穂にするために、御心のままに真理の言葉を持って産んでくださいました。まあ、ある人はこの神様の良い贈り物、完全な賜物、その霊としてこの私たちを発穂として産んでくださった、つまり私たちに永遠の命を約束してくださったんだと、まあ、そんなふうに説明している人もいました。つまり18節が言っていることは、父なる神様が私たちに永遠の命の約束を与えてくださったということです。まあ、発穂とはもともとの意味で言えば、旧約聖書の中で土地の収穫物の中から最初に実ったもの、その中でも最上のものを神様に捧げなさいというその戒めから来ています。神様が与えてくださった収穫物の初穂は主への捧げ物であると命じられています。また各それぞれの家族に与えられた最初に生まれた男の子は初穂と呼ばれ、神様によって性別され、神様のものとされました。つまり初穂というものは、神様が与えてくださったものの中からまず神様に捧げるために真っ先に取り分けられ性別されたもののこと、まあ、ですからそれは必ずしも小麦の初穂とかそういう意味に限らないわけです。さらに新約聖書では、イエス・キリストが眠ったものの初穂として死者の中からよみがえられましたと第一コリント15章20節で言われています。イエス・キリストは眠ったものの初穂として死者の中からよみがえられた。そして今私たち、イエス・キリストの十字架の死と復活によって新しい命に生きるものとされた私たち、つまり私たちキリスト者一人一人のことを初穂と呼んでいるわけです。つまり私たちは罪によって呪われたものとされた被造物全体の初穂として救い出され、贖い出されたのだということを言っているわけです。これは次の聖書の箇所によりに、よりはっきりと言われています。今週の御言葉にも掲げておきましたが、第二テサロニケ2章13節にはこのように書かれています。神が御霊による性別と真理に対する信仰によってあなた方を初穂として救いに選ばれたからです。あなた方を初穂として救いに選ばれたからです、このように言われています。また黙示録の14章4節ではこのように書かれています。彼らは神と子羊に捧げられる初穂として人々の中から贖い出されたのである。どちらも私たちが罪に死んだこの世から初穂として贖い出され救いに選ばれたのだということを語っていることでは同じです。改めて私たちが初穂であるとはどういうことでしょうか。先ほどの意味からすれば、私たちが初穂であるとは、私たちは神様に選ばれ神様のものとされているということ、そして神様に捧げられたものであるということです。そして私たちが先に初穂とされたのは、さらに救われる人々のためにイエス様を証しするものとされているということ、そのためであるということを今朝覚えたいと思うんですね。皆さんの中では文字通り家族の中で、そして一族の中で、地域の中で初穂である方々がいるのではないでしょうか。私たちが初穂として救いに選ばれたことの重大さ、その意味の大きさをもう一度心に留めたいと思います。さて、このように私たちは被造物の初穂とするために父なる神様によって生み出されたということですけれども、もう一つことを覚えたい言葉は、それは御心のままになされたのだということです。つまり神様のご計画であった、 神様の御心であったということです。前に話しました14節15節では、私たち人間の悪い思い欲が自分の意思や考えに反して、あるいは計画しないで罪をはらみ死を生み出してしまうということを、お話ししました。言ってみれば衝動的無計画です。この衝動的である無計画に起こってしまう、それはまさに私たち罪人の特徴ではないかと思うんですね。それに対して神様がなさることは常に目的とまた意思がはっきりしています。つまり神様の御心は常に示されています。神様は必ず御心を実現するお方です。ですから私たちが初歩として生み出されたということは、神様の救いのご計画に従ってなされたことであるということ、つまりくじ引きで引くかのようにですね、あるいはたまたまとかそういうことではないんだということを今朝覚えたいと思います。時に私たちは自分の小ささ、儚さに目を留めてしまいます。教会の中で私などいてもいなくてもいいのではないかと思われる方はないでしょうか。教会休みがちになる方、あるいは教会からちょっと離れてしまう方、大体そういう方は、いやもう別に私は教会にいてもいなくてもいいから、まあ、私がクリスチャンなのはたまたまだからとか、ひょっとしたらそんな思いになってしまっているのかもしれません。しかし聖書を読んでいくと、私たちは偶然救われたってことはありえないんですね。で、私たちが救われたのは必ずそれは神様のご計画によることです。神様の御心によることです。つまり私たちがこの教会のメンバーとして今いるということも神様の御心なんですね。そう考えれば私たち自身は、いや私は別に大したもんでないから、いてもいなくてもいいからと思ったとしても、神様の目にはそうではないということを今日覚えたいと思うんですね。教会の中で私などいてもいなくてもいいではないか、ましてや世界中の何億というクリスチャンの中で私など取るに足らないちっぽけな存在だ、私がどんな信仰生活を送ろうともそれは神様とは関係ないことだ、そんなことはないわけです。神様は私たちを目的を持って初歩として生み出してくださったのだということです。初歩であるとはどういうことでしょうか。さっきも言いました、つまり私たちは最上のものとして神に捧げられたものである、選ばれたものであるということです。私たちには自分はどうでもいいと思っても、神様からすればそうではないんですね。神様は私たちを初歩だと言ってくださっている、つまり神様が選んでくださったということ、そして最上のものとして受け入れてくださったということです。私たちは決してどうでもいいものではありません。神様の前で取るに足らない人は一人もいません。そのことを思い起こしていただきたいと思います。最後に真理の言葉を持ってという、その ここに注目したいと思います。先ほども言いました創世記には、神様が光あれという言葉によって光を創造し、そして次々と天地を創造されたということが書かれています。同じように私たちクリスチャンは真理の言葉によって生み出されたのだ、創造されたのだということです。そのことを、エペソ1章13節はこのような言葉で表しています。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって証印をされました。あなた方も真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことによって私たちはクリスチャンになったのだと書かれています。つまり真理の言葉とは福音のことです。聖書で真理ということが言われるとき、それは何かを知っているということでは止まりません。知っている人がそれを行うということを意味しています。神様の真理とは、神様は約束されたことを必ず実現されるということ、 神様は正義をもって正しく裁かれるということを意味しています。またヨハネの福音書では主イエス様ご自身が言葉、まあ、ロゴスであると言われています。神様の御心が世に実現するために来られたお方、神様の御心を身をもって証しするお方である主イエス様は言葉であると言われています。つまり真理の言葉とは主イエス様の福音そのもののことです。私たちはこの真理の言葉、福音によって新しい命を与えられたということ、永遠の命に新たに生まれるものとされたということです。そしてそれが私たちを被造物の初歩として生まれさせるための父なる神様の御心によることであったということを、今日覚えたいと思います。まとめたいと思いますが、今朝は私たちが神様がどのようなお方であるかを知ることが大切だとお話ししてきました。まず私たちは聖書の言葉を通して神様がどのようなお方であるかを正しく知らなければならないということです。この点について私たちは惑わされないようにしなければならないということです。私たちの信じる神様は常に良いお方であるということをお話ししました。そして全ての良いもの、完全なものは神様から出るということ、神様の御心、御業は常に善、良いものであるということ、このことを私たちは確信することができます。そして神様は決して変わることがないお方であるということです。天地のすべてが崩れ去っても変わることがないお方、このお方を私たちは信頼して信仰の拠り所としているのだということを今日確認したいと思います。その上で私たちは日常生活の中で、信仰生活の中でこの神様を体験し知っていくのではないでしょうか。神様は私たちがより深くご自分を知ることを願っておられます。神様に期待して神様に求めることを待っておられます。そしてそのようにして私たちが主なる神様をさらに知ることを願っておられます。私たちは信仰の、まあ、傍観者ではありません。社に構えてお手並み拝見というような姿勢でいないでしょうか。そのような姿勢でいる限り私たちは神様のことを深く知ることはできないと思います。私たちの願いや思いを正面から神様の前に置くこと、神様と向き合ってこそ私たちはこのお方をさらに深く知ることができるはずです。そして神様はそのようにまっすぐにご自分に向き合う人を決して裏切ることのないお方であるということ、このことを今日覚えたいと思います。お祈りしましょう。